皆さんおはようございます。一言ねお祈りします。天の地の神様、感謝します。素晴らしいイエス様、あなたの臨在と恵みが豊かにあるように、主よ、あなたの慈しみ、あなたの恵みが、このところに豊かにありますようにお願いいたします。主の臨在、主の平安、主の力がどうかこの場所を覆うように祝福してください。連休に入りました。それぞれのまた帰省であったりとか、またそれぞれの場所に行く機会が多いかと思います。どうか、またこのロア教会のメンバーの皆さん一人一人のその働きを、ま、旅路を守ってください。またその場所にあって神様の栄光を表していくことができるように祝福してください。感謝します。イエス・キリストの御名によって祝福して祈ります。アーメン。はい、改めまして皆さんおはようございます。1ヶ月ぶりになりますかね。連休に入ったのでね、きっと皆さんそれぞれの予定を立てられている方もいれば、そうでもない方もいれば、ね、ゆっくり休まれる方もいれば、いや同じような仕事ありますよという方もいらっしゃると思うんですね。どちらにしてもね、それぞれの場所で、ね、本当神様の守りがあるようにね、覚えて祈っていきたいと思います。コラムにも書きましたけども、皆さん AI がね、今私たちの時代はね、本当に発達していて、もうだいぶ便利になりましたね。本当に私ね、もう、ある意味じゃ便利になったんですね。ちょっとボタン一つ押すとね、もう聖書の説明ババって出てきてくれるんでね、もうあの時勉強した時、ね、聖書辞典開いたりとかした、ね、こんなこと、しなくないわけはないんですけども、ね、しなくてもいいぐらいポチッとやるとね、もういろんなものが出てきますね。便利になりました。それはそれで私は活用していいと思います。でも気をつけないといけないのは、私たちはそれらのものが正しいと思い込んでしまって、ついついそこを採用してしまう場合もあります。皆さん参考になることもありますよ。で、良い答えもしっかり出してくれます。巷では、外国なんかでは AI 牧師もいます。 AI 牧師って皆さんのもうメッセージの情報入ってますから ね、 もうね、今は、ね、人物がしっかり出てきてくれますね。機械言葉じゃなくて、ちょっと若干日本語おかしい時あるんですけどね、この牧師がメッセージするんですよ。悪いメッセージしないですよ。だって情報入ってますから。便利になりましたね。でも私たちそれに代用していいのかというと、そうではないということです。活用法はあるかもしれませんね。でもこれに私たちがあまりにも思いがいってしまうとですね、ある人は依存しちゃうんです。最近なんかテレビたまたま見てたらね、 AI と結婚した女性がいたそうです。AI と結婚、自分の素敵、好んだビジュアルが出てきて映像にね、いいですね。もう便利ですよね、本当ね。もう好きな人が出てきてくれるんだからね。それだけじゃないですよ。もういいこと言ってくれるんです。もう今日疲れたと言ったら慰めてくれるし、愚痴を言ったら聞いてくれるし、そしてね、いい答えを言うんです。決して否定的なことは言いません、常に肯定的。皆さん知識と知恵は得るし、自分をくすぐるにはいいかもしれませんね。でもじゃあそれらのものを私たちが成長するものとなっていくのかというと、これは別問題です。皆さん、なんで私生身なんでしょう。私が生身なのは、私の中に時に恐れがあったり、ストレスがあったり、憤りがあったり。皆さん、人と人だとぶつかるでしょ。でもぶつからないことを避けようと思うなら AI はとってもいいんですよ。だっていいこと言ってくれるんだもん。時々私も誘惑に駆られて慰めてもらおうかなってそれは冗談ですよ、でも皆さん、それぐらい私たちは今現代社会いろんなものが発達して良いことです。私はね、これを別に否定してる人間じゃないんですね。持ち方かなと思います。でも気をつけないと、私たちは、神様がね、このコラムにも書きましたけども、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるとありますね。なぜ友が必要なのか、なぜ指導者が必要なのか、なぜ仲間が必要なのかって、そこには AI では出せない、常に肯定的な答えだけを出す存在、出すような存在でない私たちの、生身があるからです。皆さん、意見が出るってね、時に否定的なこともあるでしょ。だって現実見るから。で、意見が出るときって、実際自分のことが突き刺される場合あるでしょ。だって自分の本音の姿が分かるから。だから これそのものは私はとても大事だなと思うんです。まあ、皆さんがそうであることはないと思いますけども、なぜ教会があるのかって。もし皆さんね、傷つきたくなかったら AI 教会とっても楽ですよ。だっていいこと言ってくれるんだもん。いつも慰めてくれるんだもん。そして隠れクリスチャンになることができます。表明しなくたっていいんですよ。だっていつも AI でいい話聞けばいいんだから。でも皆さん、これって時に私の罠になります。聖書は集まることをやめるなよって、互いに集まって互いに使い合うことをやめるなよって言ってます。今回のね、なんか皆さん今月のね、暗証聖句は、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますってありますね。互いの間になんです。これ一人じゃないでしょ。一人じゃないからね、互いに私たちは使い合うし愛し合うし、時に、まあ、切磋琢磨するわけです。だからこそ私は教会って素晴らしいなと思います。教会の中で時に私はチャレンジを受けますね。でも皆さんに今日ね、今日のメッセージにつながっていきますけども、ぜひ皆さんはキリストの体である教会を守る人になってください。愛する人になってください。私前にも話したかもしれませんけど、クリスチャンのね、家族で育ちましたから、教会のね、悪いところも、まあいいところも、でもかなり悪いところも私は、まあ、私なりに見てきた、のでまあまあつまずいたことっていっぱいありますよ。もう、まあ、ある意味では私はね、まあ、前にもこれ明かししたんですけど、いつ教会離れてやろうかなと思ってた人間ですから、ね、まあね、初代はいいですね。イエス様にがっつり救われてね、素晴らしい出会いをしたわけですよ、まあね、で2代目3代目になるとね、もうね、そのまま放られてるわけじゃないですか、教会にね。意味も分からず、わけも分からず、ねね、で難しい用語を、ね、言われるわけですよ。でなんとなくそういうことかなとかね、でもちろんね、教えられて育つわけですけども、 自発的に自分から神様に向き合っていったわけではないので、時にですね、チャレンジがあるんですよ。そうは言ってるけども、本当にこれ確かかなって思った瞬間もあるわけです。ですから私は、ね、まあ、教会でね、まあ、人間模様を見るたびにね、はあ、やってらんないよと、いつかこんなね、世界抜け出してやる、ね、まあ、そんな風に思ってました。でも逆に言うと、私は生身の姿というのが見えたことは良かったなと思ってます。多くの人たちはそこでつまずきます。でも皆さん、つまずくっていうことがない教会って私はないと思います。先生、私もう完璧な教会に行きたいんですって皆さんが言ったとしますね。皆さんがそこに行きました。この教会不完全になりますあなたが行った瞬間まあ皆さん、私たちは、まあ、そのような、ね、存在であるわけです。ですから時にね、チャレンジを受けると思います。でも今日のメッセージの中で、隠れた弟子というのは、ある意味ではですね、表立ってなかったけども、まあ土壇場でね、自分自身勇気振り絞って、ね、まあ、表に出ていった人々の姿かなと私は思います。ちなみにですね、皆さん、これ企業でよく言われるんですけども、2対6対2っていう法則があるそうです。わかります？これ2対6対2、これ企業とか結構ね、グループなんかで言われる、ね、比率なんです。どういう比率かというとね、この最初の2は、まあ、貢献する人、まあ、熱心な人っていうね、まあ、グループにいますね、まあ、何でもやって使えてね、積極的にやる人々、ね、この6はですね、情勢見ながらつこうかなつく前かな、でも手伝おう、ね、私なりの解釈ですよ。最後の2、どうしようもない人々まあ、私なりのこれ解釈ですけどね。でもこの、でもね、面白いんですって。このどうしようもない人を切るでしょ。切ったら順調にいくかというと、また2対6対2になるそうです。面白いですね、まあ、教会がそうであると私は分かりませんけども、ただ時にね、この最後の2ってね、マジかよって思う人々かもしれませんね。でもこの人々が何で残ってるかというと、意外な時に 力を発揮したり、意外な瞬間、ね、まあ、もう土壇場の瞬間アイデアが出てきたり、ね、まあ、何らかの形で貢献するんだそうです。面白いですよね。まあ、皆さん、私教会の比率を測ったことないですけども、まあね、確かに一部の人々が熱心で、ね、そうで、まあ、中間ぐらいの人がいて、ね、残りにそうでない人がいるっていう、もしかしたら図式を見たら分かりやすいかもしれませんね。必ずしもこれ当てはまるわけではないんですけども、時に私たちはクリスチャンとして歩むときに、ね、共鳴して生きるという人もいれば、日本の社会の中でなかなかそれが難しいという、ね、ところに立たされる人もいると思うんです。でも分かることは、主は、ね、ある意味でそのような隠された人々でさえも用いてくださるし、勇気を与えて後押ししてくださるということを知ることができると思います。まあ、私は、ね、あの教会に、ね、あの隠れクリスチャンにならないでねってよく言います、ね。あのまあ、私はできるだけ皆さん隠れクリスチャンにならないことをもちろん、ね、お伝えしますけども、時に隠れていたと思う人々が土壇場で表明し、ね、神様がそういう人たちを背中を押してくれる瞬間もあるということを、今日のこの、ね、箇所から学ぶことができるかなと思います。ではですね、最初の一つ目のポイントですが、イエス・キリストの体を引き取った人、イエス・キリストの体を守った人と言ってもいいと思います。皆さん、この最初に出てくる人物は、このルカの福音書の23章の50節からここに出てきます。さて、ここにヨセフという人がいたが、議員の一人で善良で正しい人であった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた彼は、議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願い出た。皆さん、これってすごいんですよ。イエス様十字架かけられた後でしょ、ね、体が傷ついていて、もうね、まあ、イエス様の、ね、肉の体はね、もうボロボロの状態ですよ。でも彼はこの体を丁寧に守るために立ち上がった人なんです。皆さん、これ少し教会になぞらえましょうね。教会にちょっと重ねてみます。もちろんイエス様の体、ここではイエス様の体です。でも皆さん、教会どうですか。教会傷つくことがあるでしょう。痛む時があるでしょう。皆さんの集っている愛する教会が前進できないような痛みの瞬間を通る時があるでしょう。もう栄光が見えないんですよ。イエス様が奇跡とか不思議とか素晴らしいことをしてた時には大群衆を押し寄せたんですよ。でもイエス様の、まあ、肉の体が十字架によって死んで、ね、遺体となった時に、誰も直近の弟子たちでさえも恐れてそこに行こうとはしなかったんです。極端な話をしますね。もしアリマタのヨセフがイエス様の体を引き取らなかったら、ね、皆さん、イエス様の体どうなってたんでしょうね。あの当時のもし状況で言うならば、まあ、奴隷的な扱いを受けるので、死刑された、ね、存在ですから、共同墓地のようなところに無造作に入れられるんです。まあ、有馬太陽の人が意識してたかどうか分かんないですけども、少なくとも彼はイエス・キリストを愛し信じてたんです。別のヨハネの福音書ではね、彼は恐れてね、ユダヤ人たちに自分のことを表明できなかったってあるんです。恐れて自分がイエス様でしたって言わなかったんですよ。そういう人物でした。でも彼はイエス様が十字架にかかった後、その現場を見ていたかどうか分からないですけども、おそらく見ていたと思います。その瞬間、彼の中に神様は彼の背中を押したんです。それはイエス様の体を守ろうって。皆さん、これは私たちに対する大きな励ましでありチャレンジだと思います。さっき私は言いました。皆さんはキリストの体、キリストの教会を守る人になりますかって。それは栄光が見えないと思った時も、何も起こってないと見えるような瞬間も、ネガティブに見えてもう進めないんじゃないかなと思った瞬間も、あなたがこの教会を愛し仕えて守っていくという、まあ、ある意味では宣言でもあるということです。皆さん、私の言っていることは伝わってますか。ちょっと重なりで今言ってるのでね、分かりづらい方がいると思うので、今あえてね、まあ、私は教会がとても大好きです。ネガティブなものもいっぱい見てきました。まあ、教会の風と見えるものもいっぱい私なりに見ました。でも感謝のことにね、神様は私にね、教会に対する愛を与えてくださってるんです。もちろんイエス様が一番ですよ、ね、でもイエス様が愛される教会を愛するということを、主が私の心にすっごく与えてくれてるので、 まあ、私は自分の教会ももちろん一番愛してますけど、ね、まあ、イエス様の次にね、でも他の教会に対する、ね、励ましもしていきたいって常にあるんです。それは何かというと、神様の体、イエス様の体が本当に祝福されるように、励まされるようにということを常に願ってるんです。だから私は、まあね、このルアもそうなんですけども、時折呼ばれる教会の励ましになるように、それは本当に主がこの地上で皆さんの集まりを祝福しておられるからです。時に皆さんは集まりの中でさまざまなチャレンジを受けるでしょ。お互い同士顔を見合わせたらため息をつく時があるでしょ。ないですか。いいんですよ、なかったら。時にチッとか思うとかあるでしょ。ないですか。わからないですよ。ないかもしれませんね。ないなら幸いです。でも心の中で、何してくれてんねんあの兄弟、何してんねんあの姉妹。あ、皆さん現実を通過するときがありますね。あ、皆さんないなら幸いなんですよ、ね、でも皆さんがそこを通過したときでさえも、この主の教会を愛するイエス様の家に私たちは守っていくんだって。皆さん、それはとても私は大事なチャレンジだと思います。さっき言いましたね、インターネットで礼拝した方が楽なんですよ。あ、誤解のないのね、今事情があって見てる人の今話じゃないですよ。あの、ね、状況があって見てる人の話ではなくて、そこだけに行ってしまう、集まることではなくて、お互いにコミュニケーションを取ることを避けてしまうという意味でね、そこだけに行ってしまうならば、私たちは本来主が願っている、ね、主の教会を愛するということがなくなってしまうんです。皆さん、このヨセフはイエス様の体の引き渡しをまず願うんです。別の聖書の箇所では勇気を出してって言うんです。皆さん、彼は議員です。地位と名誉もあったんです。お金持ちでした、おそらく。だってイエス様の体を引き取って、なお、ね、それでいてね、あの、まあ、お墓にね、自分の所有するお墓に入れることができましたから。彼は財を持っている人でした。自分の持ってる、ね、まあ、権限というものをよく分かってました。皆さん、ピラトに会いに行くって結構リスキーだと思いますよ。だってピラトって頑固な人だったそうです、かなり。ですから彼に物を言ってね、何言ってるんだ言われたら自分の身も危ういわけです。でも彼はそこに行って、イエス様の体を引き取らせてくださいって、なぜならその体を私は大切に扱いたいから。もう息もしてないし、傷ついてるし、傷んでるし、でも私はそれを守りたいんです。皆さん、私たちはキリストの体を守る人、キリストの体を、ね、守る人になりたいですね。それはもちろんイエス様ご自身を愛することでもあるし、同時に皆さんの今植えられているこのルアー教会を守っていくということとも重なっていきます。皆さんはこのルアー教会を愛してますか。雨で3名ぐらいしか今大丈夫大丈夫ですか今私、あの、意地悪で言ってるんじゃないんですよ、ね、皆さんは自分の植えられてるこのルアー教会を愛してますか。アメン、感謝します。ほっとしましたあ、誤解のないね、皆さんが言葉発するか発さないかということを私別にね聞きたかったわけではなくて、それは大事なことですよ。そして皆さんが集まって共に礼拝を捧げることに、私はすごい神様の力が働くんです。皆さん、キリストの体を愛する人になってください。そして時に皆さんはチャレンジを受けることがあります。もしかしたら教会が何も進んでないように見えて、状態も変わらないように見えて、毎日のルーティンのように見えて、何も変わらないじゃないか、変化も見えないじゃないか。でも皆さん、栄光が去ったと見えるこの時こそ、実はこのヨセフのような人々が必要なんです。皆さん、ある人々はね、まあね、責任取りたくないので、ああもう抜けちゃおう、やめちゃおう、離れちゃおう、簡単なんですよこれって。でも時に私たちはこのヨセフのようなものでありたいと思います。彼は普段は表に出てなかったんです。でもこの時、主は彼の背中を押して、キリストの体を守れ、思いを与えて、恐れもあったんですよ、不安もあったんですよ。 どんなレッテル貼られるかわからない、あいつ議員なのにイエス様の体を引き取ってさ、何してるのって言われるかもしれない。でもヨセフはイエス様を信じてたんです。愛してたんです。敬意を払いたかったんです。彼は丁寧にイエス様の体を埋葬してるんです。皆さん、キリストの体を守ったんです。彼が動いてくれたので、もちろん主が押してくれました。でもそのことを通して後の復活へとつながっていきます。皆さん、キリストの体を守る人になりましょう。じゃあお互い同士ニコッと笑ってみましょう。キリストの体を守りましょう。教会大好きって言いましょう。はい、アーメン。感謝します。ある牧師先生がこう言いました。皆さん、教会をカフェのようにしてはいけませんって。皆さん、教会はね、カフェのように入りやすい雰囲気を私は必要と思います。でもカフェにしてはいけないよって。どういう意味でしょう。カフェって自分の好みなんですよ。今日は美味しいコーヒーが飲める、今日は美味しい何カフェに出るやつ、私は年齢が上なのでホットケーキと言いたいとこだけど、今名前変わってますね、パンケーキだ。思わずそっち行ったらもう年齢がバレるんですけどね、パンケーキ、美味しいパンケーキが食べれるって。でも飽きたら別のところに行こう。自分にとって好みの味じゃなくなったら別のカフェに行こう。皆さん、カフェだったら私それでいいと思います。でもある人は言いました。教会をカフェにしたらいけないよって。牧師先生の好みのメッセージ、教会の音楽のスタイル、皆さん良いものですけども、それがもし皆さんの指標になっているとするならば、それがなくなった時に私たちは容易につまずいてしまいます。そうではなくて、キリストが皆さんをこの場所に植えた、キリストが皆さんをこの教会に呼んだ、キリストがこの教会に皆さんを招いてくださって、共に歩む存在として導いておられるって。皆さん、そこに立つならば、立つならばですよ、ね、まあ牧師先生のメッセージがね、良いに越したことはないんです。でも時にね、皆さん、牧師先生も人間ですから、皆さんに好ましいメッセージだけをするわけではないわけです。時に私たちはね、指導者のメッセージを聞いて何言ってんのさと思う瞬間を通るわけですね。でもだからそれが離れる理由にはならないんです。皆さん、カフェのようにしてしまうなら、好みのメッセンジャー、好みの賛美音楽、カフェのようにしてしまうなら好みの兄弟姉妹。でも皆さん、教会って面白いですね。不思議なんですけど、なんかね、皆さんそれぞれ違う人々が集まるんです、ね、でだから私はいいと思います。ヨセフはキリストの体を守ると決心して、まあ、そのことのように危険を犯してもいいと、彼は勇気を振り絞ってイエス様の体を引き取った人です。キリストのイエスの体を引き取った人、そしてキリストの体を守った人です。皆さんの愛する教会を、もちろんイエス様ご自身をね、愛した上でです、教会を愛し守る人になってください。さっき皆さんをね、愛しますと言ってましたね、アメンと言ってくれました。本当に感謝します。ね、私自分の教会でもやってみようかなと思うんですけど反応薄かったら怖いんですけどまあでもね、まあ、これは笑い話ですけども、私が言いたいことは、このヨハネ、あ、ごめんなさい、ヨセフという人物は、ね、キリストの体を守るということを選んだ人なんです。怯えてました。前に出ることをためらってました。でもいざという時に、彼は他の弟子たち、一番近い弟子たちはもう逃げてったんですよ。一番近しい弟子たちはもう近づかなかったんですよ。でも彼はそのリスクを冒して 動き始めた。皆さん、そこに私はですね、すごい感動を覚えるんです。栄光が見えないとき、リバイバルと見えないとき、神様の霊の働きがもう見えないと思った瞬間でさえも、彼はキリストの体を守るために自分自身を奮い立たせたんです。皆さん、そのようなものであってください。キリストの体を守る人。そして二つ目ですね、二つ目の人々です。そこにはですね、女性たちが出てきます。ちょっとね、24章、ルカの24章のですね、一節を最初にちょっと読みましょうね。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来たとあります。二つ目のポイントですね、キリストのよみがえりを聞いた人々です。そこに出てくるのは女性たちです。皆さん、面白いですね、聖書ってね。イエス様に一番近かった直近の弟子たちはね、この時は出てこないんです。後から出てくるんです。私こそイエス様に一番近しいと思ってた人々よりも、イエス様は、主は隠された人々を用いてくださってるんです。この女性たちもそうでした。彼女たちも恐れないで、ね、最後の埋葬も見て、イエス様が、ね、墓に、ね、入れられるのも見て、そして自分たちで香料を持って行って、イエス様の体を手厚く、ね、香料を塗って拭いていこうって、そのために集まった人々です。この女性たちです。皆さん、彼らはですね、女性たちってね、まあ、皆さんも知ってると思うんですけど、その当時本当に権限がない人々なんです、ね、弱い立場です、ね、まあ、今の、ね、私たちの社会のように、ね、いろんな権利や権限というものを、ね、持っていない存在。女性や子どもたちというのは数にも入れられない。ある意味ではですね、まあ、人々からは、まあ、無視されるというかね、あまりもう、ね、カウントされない存在ですよ。でも聖書では、そのような人々がイエス様の墓に近づいたって。皆さん、弟子たちね、もう直近の弟子たち恐れて行こうともしなかったんですよ。でもこの女性たちをの姿を見ると、私はとても励まされるんですね。ああ、本当に主は、ね、力がないと思えるような、ね、見えないと思えるような存在の人々を愛して用いてくださってるって。皆さん、どうでしょう。教会の中に隠された人々がいると思います。もしかしたら見えない、でもそのような人々の心温まる主に仕える奉仕、皆さん、それが分かるなら私は素晴らしいなと思うんです。皆さん、私は表面に立つことが多いのでね、表面に立つ奉仕をすることがもちろん多い多いんですけども、そうでなくて隠された奉仕をする人々の方が本当に私は素晴らしいなと思います。皆さん、私たちの自己中心は私が私が私がってなりやすいんです。もちろんね、日本の教会少ないですからね、もうね、来たらみんなが働き人みたいなところあるんです、ね、でもね、目立たないと見えるようなところ、ね、本当に人が気づかないと見えるようなところに手を差し伸べて、誰にも知られず使えている人々、皆さん、天で覚えられてるんですよ、まあ、人には覚えられてないかもしれないけど、人には評価されないかもしれないけど、皆さんの下、見えないところで神に使えるその心を主は喜びとしてくださるって。皆さん、私は女性たちの姿ってそこかなと思うんです。ここに出てくる女性たちはね、恐れなかったんですよ。もちろんね、恐れがないって言ってもね、いろんな不安入り混じってたと思います。でもイエス様のところに行こうって、その体に香料を塗ろうって。皆さん、そのような人々って私は本当に素晴らしいし、主が隠された弟子として用いてくださってるんだと思います。教会にもですね、皆さん目立たないけども、皆さんのために祈りの香料をね、いつも捧げている人々がいると思います。見えないけども教会のために取りなして祈っている人々がいると思います。 キリストの体のためにいつもね香りを放つような鳥なしの祈りをする人々がいると思います。そういう人々ってねあまり目立たないんですよ。時に木に止められないこともあるんです。でも私はそのような人々が大好きです。イエス様がなぜならその人々を愛されているからです。そして用いてくださいます。そして皆さんの隠された祈り、香料のような香りを放つような祈り、それは主に覚えてもらえる素晴らしい、主に使えるという奉仕です。皆さん、そして彼女たちはね、キリストはよみがえられたんだよって聞いたんです。墓に遺体がないでしょ、どうしたんだよおい。でもその時に彼女たちが聞いたのは、私言ったでしょって、この御使いがね言いますね、イエス様よみがえられると言いましたよねって。そして彼女たち思い出したって。皆さん、この伝達を聞いた、その知らせを聞いた彼女たちはね、すごく心にね励ましを受けたと思います。彼女たちはキリストのよみがえりの知らせを聞いた人です。皆さん、私たちはイエス様の復活の恵みを聞きましたね。皆さんがクリスチャンであるということは、イエス様の十字架とイエス様の復活の恵みを聞いた人々です。皆さん、私たちは素晴らしい神の恵みにね預かってます。キリストのよみがえりを聞いた人々です。じゃあ皆さん、このようにお互い同士にね、告白しましょうか。この女性たちのように心から使えるものになりましょう。いいですか。長いと覚えきれませんか。大丈夫ですね大丈夫ですね。この女性たちのように心から使える人になりましょうと、男性の皆さんも同じくしていってください。お願いします。どうぞ。復活の知らせを聞いた女性たちでしたね。皆さん、私たちも主の前にへりくだって使うならば、素晴らしい神様のよみがえりの力の祝福の知らせを聞くものなんです。皆さん、今皆さんがいろんなチャレンジを受けていたとして、傷んでいたとしても、皆さん、私たちは復活の命、復活の力を聞く存在なんです。皆さん、私たちはそのようにね、主は皆さんに目を留めておられます。そのことをね感謝したいと思います。そしてですね、3つ目になりますね。ここで3つ目ですね。キリストに出会った人々がいます。キリストに出会った人々、24章の31節を見るとこう書いてます。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。皆さん、ここにですね、2人の弟子たちがね、エマオ途上ね歩いていたわけです。その時にイエス様が近づかれたってあります。聖書を読むと。そして彼らと共に歩かれたって。皆さん、話してる時のイエス様は分かんなかったんですね。これね、私いつもね、これ天国行ったら本当聞きたいんですよね。イエス様はどんな姿で現れたんだろうかと。ね、イエス様はどんな顔を覆ってたのかな。ね、もうイエス様の、ね、顔が分からなかったって。どんな状態だったのかなとちょっと聞いてみたいんですけどね。でも少なくとも彼らの目が閉ざされたので、イエス様だって気づかなかったことが記されています。でも彼らはこの人と、このイエス様と最初分からずに話しているうちに、心がどんどん燃えていることを後で気づくんですよ。皆さん、イエス様と共に歩むときに、私たちの心の目が開かれていきます。私がイエス様の御言葉に思い向けるときに目が開かれてきます。私が主と共に歩み続けるときに、その心の、ね、もやもやとしたものが取り去られていきます。彼らはイエス様とね、歩いて話しているうちにね、どんどん心がね、まあ、変化していくことを気づいていったと思います。そして自分たちとね、宿にね、まあ、イエス様と招いてね、話そうとした瞬間、ね、霊の目が開かれてイエス様だと分かった。しかも30節を読むとですね、 彼らと食卓に着くとイエスはパンを取って神を褒めてたり裂いて彼らに渡された。皆さん、まあ、生産式を思い起こしますよね。パンを裂いた瞬間、ああイエス様だって。私はこれはすごいなと思うんです。そこに私たちと神様と主との交わりの素晴らしさがあります。皆さん、キリストに出会ってますか？私が言うのはイエス様信じて出会いましたっていうね、クリスチャンになりましたということだけではなくて、出会い続けてますかって。いつの間にか私は世の中の情報やいろんなもので、振り回されてしまってイエス様が見えなくなっちゃうんですよ。いつの間にか人の思いにとらわれてしまってイエス様見えなくなるんですよ。いつの間にか私は神様の思いから離れてしまって主と共に歩くことをやめたときに、いつの間にか自分たちは盲目にされてイエス様の姿が見えなくなるんですよ。信じてるんだけど出会ってないんですよ。かつては出会ったんだけど出会い続けてないんです。皆さんがもしそうであるならばです、答えはシンプルなんです。イエス様と共に交わるということをもう一度スタートさせるということです。彼らはですね、話しながら心が燃やされてイエス様だと気づいた。その時にですね、イエス様見えなくなったんですけど、でも心の中に焼き付けられたんです。皆さん、私たちはキリストに出会うものでありたいですね。イエス様に出会い続ける人になってください。もちろん皆さんがクリスチャンになることは変わりません。皆さんがね、極端な話をしましょうね、イエス様信じて永遠の命を受けてね、神様のもとに行くこと、ね、天国の約束の希望を与えられていることは変わらないんですよ。でもいつの間にか私たちはイエス様から心を離れて出会わない生き方を常に選んで、知らないうちにその方が見えないんです。皆さん、心の目が開かれたいと願いますか？アメン。だとするならば、皆さんイエス様のもとに戻るということです。素晴らしいメッセージを聞くことはね、参考になりますけどもね、皆さんついつい私たちはそのね、見える器に目が行きやすいものですね。素晴らしい教会の礼拝の賛美で、ね、心を潤されることは祝福ですけども、気がつかないうちに、ね、賛美を称える、賛美で称えるお方よりもこの雰囲気に支配されている場合があります。私もね、あの賛美大好きなのでね、でもね、いつも言い聞かせてるものがあります。私は誰を賛美してるのか、誰に向かってそれをねしてるのか。皆さん、主ご自身ですよ。私行く教会でね、どこの教会ってあんまり言えないんですけど、行った教会で、こういう賛美ね、2箇所ほどあったんですけど、同じこと言われたのがね、あの賛美リーダーがですね、その日に限って緊張してですね、あまりスムーズにいかなかったんですね。別の教会で2回言われたんです。今日先生がいるからとっても緊張したんですって。心の中で私が思ったのに、誰を見て賛美してるんだって。私のせいにするんじゃないって。まあ皆さんね、もちろん人だからね、私緊張するの分かりますよ。でも気をつけないとね、きっと見てしまっていつの間にか賛美してるならば、私たちはうまくできたかできないかで終わってしまいます。でもそうではなくて、見上げるべきお方を常に見るっていうことですよ。見上げるべきお方といつも触れ合う、それが私の心の門を開く祝福になります。出会い続けてください、イエス様に。で、皆さんお互い同士前後言ってください。出会い続けましょう、イエス様にと言ってください。どうぞ。これも言いましょうか。私を見ないでイエス様見てくださいって言ってください。どうぞ。お互い同士言ってください。お互い同士。これも言いましょうね。指導者見ないでイエス様見てくださいって言ってください。どうぞ。はい。皆さん大事ですよ。もちろんね、私は器も尊敬します、ね、だけども尊敬が私たちはいつの間にか盲目にされると、間違った、ね、 崇拝になってしまう場合があります。ですから私たちは常にね、主ご自身と出会う、皆さん教会がそのことを常にしていくならば素晴らしい祝福ですね。皆さんにとっての素晴らしい神の臨在と恵みが、表されることを信じます。一言ねお祈りします。天の地の神様、感謝します。今日のこの礼拝ありがとうございます。素晴らしいイエス様、あなたの臨在と恵みがこの場所にあることをありがとうございます。神様、私たちが隠された弟子、主が用いてくださった人々を見るときに、そこに有股屋のヨセフのようにキリストの体を守る人々がいました。女性たちのようにイエス様の体に香料を塗るために近づいた人々がいました。その人々は主のよみがえりの事実を知りました。そしてエマウト城の弟子たちのように、彼らは話しながらイエス様と出会い、その会話を重ねていくうちに、その交わりを重ねていくうちにイエス様と出会い、イエス様が見えるようになりました。私たちの歩みの中にも同じように主を働きかけてくださって、素晴らしい主の力と恵みが注がれていくように、私たちを隠された弟子としてさらに用いてくださいますようにお願いいたします。人に評価されるためでもなく、人の称賛のためでもなく、イエス様、あなたに心を向けることができるように、栄光が見える時にもそうでない時も主を心から愛して仕えることができるように、状態が良い時もそうでない時も心から主の教会に仕えることができるように、互いに使い合うことができるように祝福してください。主を感謝します。あなたの皆が崇められますように。イエス・キリストの皆によって感謝して祈ります。アーメン。